今朝の説教は、これが本当ならというタイトルですが、皆さんは今読まれた聖書、ノアの箱舟の話というのは、本当にあった出来事と皆さんは信じておられるでしょうか？それともこれは作り話や訓話の類だと思うでしょうか？キリスト教の中でもリベラルな考えを持つ方々は、これは歴史的事実ではなく、物語や神話として読んでいます。本当に聖書が言うように、世界中を大洪水が襲って、地上のすべての人間が滅び、箱舟に入ったノアたちだけが助かるという出来事が実際に起こったのでしょうか。聖書は誤りなき神の言葉ですから、聖書がそう言うんだから本当だと信じる素直な信仰が私たちには必要です。しかし様々な疑問があります。疑うわけではないけど、どうもすっきりしない点があり、できればその疑問を解決した上で信じたいという思いも私たちにはあります。例えば聖書には、ノアの箱舟に地上のすべての生き物のオスとメスの2匹ずつ入ったとありますが、一体どうやってすべての動物が箱舟の中に入ったというのでしょうか。現在の研究によりますと、世界中には鳥類が9000種類、爬虫類が5000種類、哺乳類が5000種類、両生類が2000種類以上いると言われています。本当にこのすべての動物が2匹ずつ箱舟に入ったというのでしょうか。犬一つとってもですね、秋田犬もいれば柴犬もいます。ポメラニアンやダルメシラン、いろんな犬がいますけど、これはどういうふうに数えたらいいんでしょうか。またですね、普段寒いところで生息している動物や、逆に暖かいところにいる動物たちも入ったのでしょうか。北極に生息しているホッキョクグマや、南極にいるペンギンも、あるいはカンガルーやコアラのような熱帯にいる動物も同じ箱舟に入ったのでしょうか。もしですね、動物が自ら箱舟に入ってきたとするならば、怠け者はですね、どうやって入ってきたのか、どんだけ時間をかけて入ってきたのか、日本の神話ではないですけど、何か大きな動物に捕まってやってきたんでしょうか。ライオンやトラのような猛獣は他の動物を食べたりすることはなかったのでしょうか。またキリンのように首の長い動物はどうやって箱舟に入ったのでしょうか。キリンの背の高さは5メートルを超えます。箱舟は少なくとも3階建てで、高さは 13.5 メートルです。キリンがいたところは天井が吹き抜けになっていたのでしょうか。ちなみに象の体重は10トンにもなります。箱舟の床が抜けるということはなかったのでしょうか。動物だけだとしても、その種類は1万種類以上いますが、ノアにとっては見たこともない動物がほとんどだと思います。肉食なのか草食なのか、生態を全く知らない動物たちをどうやって世話をしたというのでしょうか。夜行性の動物もいれば、中高性の動物、そして明け方や夕暮れに活動する動物もいます。以前私はですね、広島の時にですね、猫を飼っていたということをこちらでもお話ししたことがあると思うんですけど、夜になるとですね、毎晩のように暴れていました、猫は。ナイトタイムクレイジーっていうそうなんですけど、私がですね、仕事を終えて、ああ、今日は疲れたなと思って寝るとですね、電気を消した瞬間に、こう、異常にテンションが上がってですね、暴れ始めるんです。毎晩疲れて寝てる私のところにですね、足に噛みついてきたりですね、飛び乗ってきたり、本当に眠れないんです。箱舟も一日中動物の鳴き声がしたり、その動物の生態に合わせて、ノアたちは食事を出していたりしたんでしょうか。決まった植物しか食べない動物もいたはずです。コアラはユーカリの葉を主に食べています。パンダは笹の葉を食べています。他にも細かい疑問点を考え出すと限りがありません。これらのことも踏まえて、ノアの箱舟の出来事は本当に歴史的事実だったのでしょうか。近年では聖書に出てくる奇跡の数々を科学的に分析して説明しようという試みがあります。例えば箱舟の大きさは全長で135メートル、 幅は 22.5 メートル、高さ 13.5 メートルありました。で、研究者は、この時、箱舟に入った動物が、だいたい8000種類ぐらいだったであろうと推測しています。オスとメスで1万6000匹。で、大きな動物や10キロ以上の体重の重い動物は、大人ではなく小さな子供が入ったとします。そうすると、動物全体の平均サイズは、ウサギぐらいになるそうなんですね。羊より大きな動物というのは、1割程度になるそうです。猛獰な肉食動物も、餌が十分にあれば、むやみに他の動物を襲うこともありません。それでも、これだけの数の動物が、同じ箱舟に入ったんですから、ノアたちも、動物たちも、ぎゅぎゅ詰めになっていたんではないでしょうか。で、先ほどの考えで計算すると、動物たちの生活スペースというのは、なんと、箱舟の半分に過ぎなかったそうです。その他、食料を保管するスペースが 25%、水を保管するスペースが 15% と考えると、人間の居住スペースはなんと 25% 以上あった計算になるそうです。それほど箱舟が大きかったということもありますが、すべての動物が入ることは可能だったということが立証できています。現代では、この箱舟がどれだけの大きさだったかを知ることのできる、実物大の箱舟を再現した聖書博物館などもできていますが、実は本物のノアの箱舟らしき遺跡も発見されているそうです。聖書の記述によりますと、大洪水の後、箱舟はアララテ山に留まったとありますが、現代のアララテ山の標高4000メートル地点で、箱舟の遺跡が見つかったと言われています。それは聖書の記述通りの箱舟のサイズで、人工的な建造物であったことが確認できています。私その写真を見たんですけど、まあ、見た目には箱舟とはわかりません。その箱舟のような形の何か土が盛り上がっているようなこの写真を見たんですけど、まあ、それが聖書と同じ箱舟のサイズで、人工的な人間が作った建造物であったということも確認できています。で、そこからは動物の毛や石化した動物の糞や角などが発見され、そこから採取した木片を調べ、炭素年代測定を行ったところ、ノアの箱舟がさまよったとされる今から4800年前と同時期のものであることが確認されています。さらに24回にわたる調査によって、考古学者のロン・ワイアット氏によると、この遺跡がノアの箱舟であったことは 99.9% 以上の確率だと結論付けられました。現在トルコ政府はそこを正式にノアの箱舟国立公園と指定しています。しかし未だに公にはこのノアの箱舟は本当であったとは認められていません。実はこの遺跡の発見以前に1世紀のユダヤ人の有名な歴史家フラウィス・ヨゼフスの著書の中で箱舟の遺跡の存在について言及されていることもわかっています。それによりますと、当時はまだ箱舟の遺跡が残っており、タールで覆われた材木のかけらを記念に持ち帰った人もいたと言います。またさらに遡って、紀元前3世紀のバビロニアの年代記の筆者ベロストスも、箱舟の遺跡が存在していたことに関する記録を残しています。また時代は遡りますけど、聖書以外の古くからある古代の書物の数々にも洪水神話というのが出てきます。最も古い作品の一つであるギルガメッシュ叙事詩にも洪水物語が登場しています。このことから過去の歴史に大洪水があったことを昔の人々が言い伝えていたということがわかります。聖書は何と言っているでしょうか。このノアの時代の大洪水を指すヘブル語はここ以外では一回しか使われていない特別な単語が当てられています。そのことから、この大洪水が他の大水や洪水とは違うということがわかります。 また旧約聖書の出来事が本当であったことを知る重要な手がかりは、新約聖書にも言及があるかということです。イエス様もパウロもノアについて触れている箇所があります。これが最も重要な聖書的な証拠となります。まあ、今日は冒頭で、まあ、多くの時間を費やしてこのノアの時代に起きた大洪水と箱舟の出来事が本当だったということを説明させていただきました。皆さんはこれを聞いてどう感じたでしょうか？こんな説明を聞かなくても信じていた方がほとんどだと思います。少し疑っていたけど本当なんだと確信することができた方もおられるかもしれません。もともと信じてはいたけど、科学的な証明を聞いたり、疑問点なども解けて、さらに理解が増したという方もおられると思います。しかし実は、今日これほどに時間を割いて、ノアの箱舟について説明しましたが、もっと大切なことがあります。それは、これを聞いた人がその後どうするかということです。聖書に出てくる信じられない奇跡の数々が作り話ではなく本当であったと分かったとしても、次の日も何の変化もなく今まで通りに過ごしていたのなら何の意味もないことです。聖書はこれを聞いた人に変化を求めています。最も大切なことは、これが本当であったと知った後に、その人が救われるかどうか、その人が罪を悔い改めるかどうか、その人が変えられるかどうかが大切なのです。これは神様からのチャレンジなのです。聖書の言葉が信じられない人には、現代の様々な科学や技術を用いて、それが本当であった証拠を私たちに見せてくださっているのです。そこまでして神様が私たちに御言葉の真実を提示してくださっているのですから、それを知った人が信仰を持って、じゃあ神様を信じよう、神様の御言葉に従おうとなるかが問題なのです。私たちは御言葉が信じられない。ここは信じられるけど、こっちは信じられない。この箇所は疑問があるから、それがすっきりしない限り信じられない。そのようにつぶやくものですが、疑問が晴れた時に納得して、それで終わってはいけないのです。もしそれが本当なら、私たちはその語られた御言葉に応答しなければならないのです。聖書が記していることは大きく分けて二つです。一つはこのような神様の奇跡です。大洪水が起きたり、海を二つに分けたり、死んだ人が蘇ったりする奇跡です。そしてもう一つは教えです。愛しなさい、許しなさい、従いなさいというような教えです。聖書は神の言葉です。神の言葉を聞いて、それを無視することは許されません。神の言葉は、それを聞いた者に二つのことを求めています。聖書に記された神の奇跡を信じる素直な信仰と、教えを聞いて、それを実行する従順な信仰です。私たちには、この二つの信仰が求められているのです。聖書は、ただ聞くだけのものであってはいけませんと語っています。私たちがただ聞くだけのものではなく、御言葉を素直に信じ、御言葉に従順に聞き従ってそれを実行するように教えられているのです。ではもし、この神の御言葉が本当なら、ここから私たちが今日教えられ、実践するべきことは何でしょうか。聖書から教えられたいと思います。一つ目に私たちは、今の時代にあって、ノアのように神と共に歩むものとなることです。もう一度9節をご覧ください。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだとあります。ノアは正しい人であった。そして、その時代にあっても全く人であったのです。その時代とはどんな時代だったのでしょう。11節では、地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていたと言われています。そして12節では、神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉なるものが地上でその道を乱していたからであるとあります。地は暴虐で満ち、堕落していたとありますが、 これを聞いて皆さんは、ヌアの時代の堕落ぶりというのは、どのようなものだったと想像するでしょうか。怒るのに遅く、愛であられる神様が滅ぼそうと思うぐらいですから、相当堕落した邪悪な世界だったと思われるでしょうか。おそらくノアの時代の暴虐ぶりというのは、それほど現代と変わらないのではないかと思うのです。私たちが想像するのは、至るところで殺し合いが起き、あちこちで強奪が行われ、みんな朝から酒を飲み騒いでるような、無秩序な、むちゃくちゃな世の中だったと想像します。今の時代もあちこちで殺人や暴力事件が毎日のように起こっています。窃盗や強盗、放火、虐待、家庭内暴力、親が子供を殺したり、子供が親を殺したり、昼間から飲み騒いでる人もいます。性的犯罪もあります。現代の犯罪は暴力だけではなく、詐欺やインターネットを利用した様々な犯罪が起きています。悲しい事件、恐ろしい事件、心痛む事件、ノアの時代の人々にも想像がつかないほどの犯罪が毎日のように起こっています。ノアの時代も現代も同じではないでしょうか。ノアは堕落した時代にあって全く人であったとあります。私たちもノアのようにこの暗い時代にあって全く人として歩むことを求められているのです。ではその全く人というのはどういう人なのでしょうか。それは完全な人、義人という意味ではありません。ノアは大洪水から救っていただけるほどの人間ですから、罪のない、欠けのない、欠点のない人に思えてしまいますが、やはり私たちと同じように、アダムの子孫であるわけですから、現在の影響を持ち、罪を持った人間だったのです。それではどういうことかと言いますと、私たちもこの時代にあって、ノアのように生きることを求められているということです。いや、私たちもこの時代にあって、ノアのように生きることができるということなんです。彼はその時代にあって、正しい人であって、神と共に歩んだとあります。それは皆が神を信じない、神を必要としない時代にあって、ノアという人だけは周りの人とは違う。彼の信仰者としての生き方が、周りの人々に対して良き証になり、また彼の家庭の中でも良き証となり、自分の妻や特に自分の子供に対して生き方の手本となっていたということなんです。人間中心の神なき時代にあって、神と共に歩み、箱舟に入ったのはノアとノアの家族だけでした。たとえノアの家族であったとしても、この時代にあって箱舟を作り救われようなんて言い出したら、親父、気でも狂ったかとなるのが普通です。大洪水なんて起こるはずがない。箱舟に入るなんて馬鹿げているというのが普通です。しかし実際は、ノアの家族、ノアの妻と、ノアの三人の子供が三人とも、そして息子の三人の妻までが一緒に箱舟に入ったというのです。ノアの家庭で育った、ノアの息子ならまだしも、嫁いできた嫁までが、箱舟に入ることに同意したというのです。ノアの生き方というのは、妻にとっても、息子たちにとっても、そして、嫁いできた嫁たちにとってさえ、良い証になっていたというのです。そして、家族に良い影響力を持っていたのです。何が正しいことか、何が悪いことか分からなくなっている世の中で、うちの家庭だけは何か違う。うちの父親は違う。と子供たちは感じていたのではないでしょうか。周りはみんな盗みをしたり悪いことを平気でやっているのに、うちの父親はしない。みんな暴力を振るったりしているのに、うちの父親だけは違う。暴力を振るどころか、いつも自分のことを大切にし、自分を愛してくれている。みんなと違って嘘はつかず正直者だ。他の家庭では簡単に離婚したり、あちこちで奥さんを作ったり、子供を作ったりしているのに、うちの両親だけは離婚せず、心から愛し合っている。神なんて存在を誰も信じていない、誰も求めていない世の中で、常にうちの両親は、心底神様を信じている。ともすれば、世の中から完全に浮いている家族です。うちの両親は変わり者なんだということで、子供たちにとっては、 周りと違うということが嫌で、他の人々と同じようにしている方がいいように思え、神様から離れてしまいがちですが、三人の息子たちは素直に両親に従って育ち、そしてその妻たちも神を信じ箱舟に入ったのです。そして大洪水で他のすべての命あるものが滅びましたが、神を信じて箱舟に入ったノアとノアの家族だけが救われたのです。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。私と私の家とは主に仕えるという御言葉のチャレンジと応答がここに実現しています。ノアのその生き方が神と共に歩んだその姿勢が家族に対して良い証になったのです。それが全く人としての歩みです。それが神と共に歩むということです。私たちもこの暗い時代にあって、社会にあって、家庭においてノアのように、そしてノアの家族のように歩むことが求められているのです。そしてもう一つ、今朝心がけたいことが、小さなことに忠実な信仰者でありたいということです。このノアの箱舟という大きな出来事、ノアという大きな信仰者から学び、現代を生きる私たちは何を実践したらよいのでしょうか。それは私たちはノアのように小さなことに忠実な歩みを心がけたいと思います。6章22節にはノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行ったとあります。旧約聖書の記述には、神様からのこと細かな指示というのがたくさん書かれています。幕屋の作り方、契約の箱の作り方、神殿の作り方、何が何センチで、何の素材を使って、どう作らなければならないか、そういう指示が細かく出されています。その先駆けとなるのが、この箱舟の製作です。長さが何キュビと、高さが何キュビと、幅が何キュビと、どういう形で何を塗ってという細かい指示があります。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行ったとありますが、もしノアがこの箱舟の設計を適当にやっていたら、あるいは自分の思いでこっちの方がいいと、サイズを変更していたらどうなっていたでしょうか。箱舟の長さは300キュビットと言われていますが、途中で作っているうちに木材が足りなくなってきたから250キュビットでいいやと作っていたらどうなっていたでしょうか。箱舟を作りなさいと言われていましたが、箱型はかっこ悪いからもっとかっこいいデザインにしようと勝手に別な船の形を作っていたらどうなっていたでしょうか。実際にですね、この箱舟の船の長さ300キュビと、幅は50キュビと、高さは30キュビとという300対50対30という比率が最も水の上で安定していられる船の作りだそうです。現代の大型のタンカーもこの比率で作られているそうです。後の時代になって神のこと細かい指示が理にかなっていたことがこのように立証されています。しかしノアが神様の言われた通りにせず、勝手に寸法を変えて作っていたのなら、あの大洪水でノアの家族、そして動物たちが皆入っているわけですから、揺れで中はめちゃくちゃになっていたでしょう。いや、助からなかったかもしれません。このように小さなことに忠実であることが大切なのです。後の時代にソドムとゴモラの町が滅ぼされようとしているとき、ロトとその家族が救い出されるとき、立ち止まらず、振り返らずに逃げなさいと言われたのにもかかわらず、ロトの妻は後ろを振り返り、潮の柱となってしまいました。振り返らない。たったそれだけのシンプルな命令に従えなかった。たったそれだけの小さな、些細なことを守れなかったがゆえに、ロトの妻は命を落とすという大きな痛手を受けました。私たちは小さなことに忠実な歩みでなければなりません。ノアは神様から命令を受けて箱舟を作りますが、箱舟を作り始めて、神様から命令を受けて、 実際に大洪水が起こるまで実に120年間かかりました。120年も忠実に信じて作り続ける大きな信仰というのは、この小さなことに忠実な信仰でなければなりません。イエス様も小さなことに忠実でありなさいとルカ16章の10節で言われています。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。私たちの信仰成長も同じです。何か大きな成長を求めてしまいがちですが、信仰の成長は小さなことの積み重ねです。今までできなかったことが少しずつできていく、そのような過程を踏んで徐々に成長していくのです。それは教会の成長もまた同じです。それには時間がかかります。私たちは短期間で大きく成長することを求めてしまいがちですが、小さなことに忠実であり、コツコツと従った歩みをする中で、しっかりとした土台を築いた上で、私たち教会は大きく成長させていただけるんです。私たちはいつでもこのノアのように小さなことに忠実な信仰を目指してまいりましょう。今朝はこれが本当ならと題して御言葉を取り継がせていただきました。もしノアの箱舟の奇跡が本当なら、この世の悪を裁く神の存在と神に従う者を救うお方の存在を認めなければなりません。私たちはこの終わりの時代に生まれ、終わりの時代に先に救われたのにも意味があるのです。私たちは終わりの時代にあってノアのように神様から召されているのです。私たちはそのお方の語りかけである聖書の御言葉を聞いたなら、それに応答しなければなりません。この時代にあってノアのように神と共に歩み、小さなことに忠実な信仰者としての歩みを目指してまいりたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。あなたのご計画によって私たちをこの時代のこの日本にあって先に救いに召してくださいましたことをありがとうございます。私たちはこの国において、周りはキリスト者の少ない社会で歩んでおります。また、家庭の中でも、クリスチャンは自分が一人だということも多いと思います。まさに、ノアのように、この暗い世の中にあって、神様だけを見上げて、神様と共に歩ませてください。そして家族の中で、会社で、学校で、友人の間で、ノアのように、良き、証人として励ましてください。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。